ヘブル人への手紙。10。律法は来たるべき良いものの影であって、そのものの実体ではありません。そのため、毎年絶えず捧げられる同じ生贄によって、神に近づく人々を完全にすることは決してできません。もし完全にすることができたなら、礼拝する人々は一度清められた後、もはや罪を意識することがなくなり、生贄を捧げることもやんだのではないでしょうか。しかし、それらの生贄によって、毎年罪が思い起こされます。牛やヤギの血が罪を取り除くことは不可能だからです。それで、キリストは世に来られたとき、こう言われました。あなたは、生贄と供え物を望まず、私のために体を備えてくださった。全焼の生贄と罪のための生贄をあなたは喜ばれなかった。そこで私は言った。見よ、私は来た。巻物には私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために。先に、生贄、供え物、全焼の生贄、罪のための生贄をあなたは望まず、喜ばれなかったと言われました。これらは律法に従って捧げられるものです。次に、見よ、私はあなたの御心を行うために来たと言われました。第二のものを確立するために第一のものを取り除かれるのです。この御心により、イエス・キリストがその体をただ一度捧げられたことによって、私たちは聖なるものとされています。祭司は皆、毎日立って務めを果たし、決して罪を取り除くことのできない同じ生贄を繰り返し捧げます。しかしキリストは、罪のためにただ一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右に座り、それ以来、敵がご自分の足台とされる時を待っておられます。一つの捧げ物によって、聖なるものとされている人々を永遠に完全なものとされたからです。聖霊も私たちに証ししておられます。まずこう言われます。その日々の後、私が彼らと結ぶ契約はこれであると主は言われる。私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書き記す。続いてこう言われます。彼らの罪と不法を私はもはや思い出さない。これらが許されるところには、もはや罪のための捧げ物はありません。ですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖書に入ることができます。イエスは垂れ幕、すなわちご自分の肉体を通る新しい生きた道を私たちのために開いてくださいました。また、神の家を治める偉大な祭司がおられるのですから、悪い良心から清められるよう心に血を振りかけられ、体を清い水で洗われたものとして、真実な心と信仰の確信に導いて神に近づこうではありませんか？約束された方は忠実ですから、希望の告白を揺るがず固く保とうではありませんか？また、互いに愛と良い行いへ奮い立たせるにはどうすればよいか、心を心がせようではありませんか？ある人たちの習慣になっているように、共に集まることをやめず、互いに励まし合いましょう。その日が近づいているのを見ているのですから、なおさらそうしましょう。真理を知るようになった後、行為に罪を犯すなら、罪のための生贄は、もはや残されていません。残るのは、恐ろしい裁きを待つことと、敵対する者たちを焼き尽くす激しい火だけです。モーセの律法を解ける者は、二人または三人の証言に基づき、憐れみを受けることなく死にます。まして、神のお子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の血を、聖なる者ではないとみなし、恵みの霊を侮辱した者は、どれほど重い刑罰に遭うと判断されるでしょうか。私たちは、復讐は私のもの、私が媒介すると主が言われたことを知っています。また、主はご自分の民を裁かれるとも言われています。生ける神の手に落ちることは恐ろしいことです。しかし、以前のことを思い出しなさい。あなた方は光に照らされた後、苦しみの中で激しい戦いに耐え抜いてきました。ある時には、そしりと苦難にさらされて見せ物にされ、またある時には、そのような扱いを受けた人々の仲間となりました。
あなた方は鎖につながれた私に同情し、自分には天にもっと優れた、いつまでも残る財産があることを知っていたので、所有物を奪われても喜んで受け入れました。ですから、あなた方の確信を捨ててはいけません。それには大きな報酬があります。神の御心を行った後、約束されたものを受けるためには忍耐が必要です。ほんのしばらくすれば、来られる方が来られる、遅れることはない。しかし、義人は信仰によって生きる。もし後ろ下がりするなら、私の魂はそのものを喜ばない。しかし、私たちは後ろ下がりして滅びに至るものではなく、信仰によって命を保つものです。